ニッポン放送ポッドキャストステーション。
3月1日金曜日、今日の天気は曇り一時雨。日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新井石香です。
日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、この後8時まで生放送です。先ほどのね、上柳さんの番組の中から、ちょっと地震が起こっております。情報入ってますか？は
い、5時43分頃ですね、千葉県東方沖を震源とする地震があったり、埼玉県千葉県で震度4を観測しました。この地震による津波の心配はありません。日本放送ではその時、震度計は2を指していましたよね。その時揺れを感じたんですけれども、埼玉県そして千葉県では震度4を観測したということです。
はい、東京の23区も揺れを感じたということで、地域によっては震度2かな、
そうですね、
観測をしていたということであります。この地震による津波の心配はないということです。SNS などを見ると、ね、いち早く千葉県の熊谷知事などが、反応をしていて、倒れるようなものがないか今一度チェックをしてくださいねというようなこともポストしていらっしゃいました。地震がね、昨日あたりからずっとこのあたりを震源にしてというところ、最大震度4ぐらいの地震というのがね、続いておりますので、それについても横浜港北区かかとカサカサさん、昨日から千葉東方震源とした地震数回ありました。そろそろ地震に対して心の準備が必要ですね、とこういうようなメールもいただいております。またね、地震等々情報ありましたらお伝えしてまいります。気象庁は今後1週間から数ヶ月程度活動が活発になることがあるとして、今後の地震活動に注意が必要だと呼びかけているということであります。さあ、そして冒頭、長官のですね、新聞各紙が入ってまいりましたが、スポーツ新聞のみならず一般紙も、大谷翔平選手の結婚について、これ昨日夕方辛坊さんの番組をやってる最中にですね、速報を私入れたわけですけれども、速報を入れながら一体何が起こってるんだっていうのは、そしてその後何の情報も入ってこないという中でですね、しかし大谷さんはアリゾナでキャンプを続けているというところであります。現地今どういった雰囲気なのか、産経スポーツ山田裕樹記者とつないでいきたいと思います。山田さん、おはようございます。
はい、おはようございます。
よろしくお願いします。
今お天気いかがですか？
いい天気です。24度ぐらいですかね。乾燥した青空で雲が一つない天気です。
もうドジャースの面々は練習入ってるんですか？
これからというところですね。ピッチャーによっては入ってる選手もいますし、大谷選手は10分ほど前に到着して、クラブハウスに入って、会見や取材対応があるのかないのか、どっちなんだいという状
況。なるほど。もうじゃあ今、記者の皆さんも、こう、待ち構えているという状況なんですね。
そうなんです。実は30分、メジャーリーグの取材というのは、こう、クラブハウス、いわゆる日本でいうロッカールームですね、に、はい、メディアが入れる時間が決まっておりまして、実はそれが30分前だったんです。で、あと、その残り時間が20分ほどで、
はい、
その、まさにメディアが、こう、うろうろしているといいますか、たむろしている状況に大谷選手がこう、到着して、で、こう、メディア全体で、こう、広報と挙動するのっていう、あるのかないのか、っていうところの話が今もう行われて、ちょっと僕はそこを出てしまったので、今現在の中の状況はわからないんですけれども、どうなんだろうという感じです。はい。
じゃあもう本当にこう取材のど真ん中で電話つないじゃったんですね。本当すいません、ありがとうございます。
いや、はい。
で、時系列で考えると、これ大谷さんがインスタグラムに投稿したっていうのは、はい、その現地の時間だとこれ夜というか深夜だったわけですか？
夜とか深夜ですね。夜中の1時半とかそのぐらいです。
なるほど。そうするともう現地というかアメリカの皆さんは朝起きたら翔平がこんなの投稿してて、もうメディアが報道してるぞみたいな感じだったわけですね。
そう うですね、時系列的にとか拡散の速度や、大騒ぎになるのは多分日本の方が早かったと思います、時間的なもので。
なるほど。じゃあ今まさに大騒ぎになりつつあるというか、なっているという状況なんですね、はい、アメリカではね。
はい。で今、連絡入りました、はい、2時、あと10分に、あと10分ほどで大谷選手の対応がありそうだという感じです。
そうなんですね。
なので、
なるほど、
メディアはドロドロと移動を始めている。
なるほど。今だってまだあれですよね、はい、日本人女性がお相手でとか、そのインスタグラム以上の情報は全く出てないわけですよね。
はい、僕が知ってることも皆さんと同じ、情報量です。
なるほど。じゃあもうこの後のあと10分後ぐらいの囲み取材で大谷さんが一体何を話すのかっていうのがもう最新情報になるわけですね。
そうですね、日米のメディア、もしかしたら韓国や台湾のメディアの皆さんも集結して、はい、
なるほど。山さん、大変恐縮なんですが、もし可能であればまたもう一回ですね、番組の中でつながせていただいて、大谷さんどんなこと喋ったかっていうのを教えてもらうことってできそうですか？
わかりました。はい、なるべく、記憶してメモってお伝えできればと思います。
いや、でも、はい、そうですよね、これもうサンスポも速報でね、やんなきゃなんないタイミングですもんね。
そうですね、うちに限らず他社、
そうですね、
紙媒体、ネット媒体、テレビさんや含めて、素早い、
そうですよね、
速報に。
わかりました。いや、山田さん、本当すいません、もうぜひ現場行って見てきてください。すいません、ありがとうございました。
すいません、忙しい中、
またいろいろ教えてください。ありがとうございました。
はい、はい、失礼します。
失礼します。サンケイスポーツ山田裕貴記者、現場、このドジャースのキャンプ地アリゾナから伝えてもらいましたけど、もうリアルタイムで刻一刻って感じだね。
もう今最後の方、多分もう急いで移動しながら多分電話してくださってましたよね。おそらくね、だってもう10分後っておっしゃってましたからね。
そうだよ ね、もう現場行っとかないと場所取りとかさ、
ありますからね、そういうので
囲み取材となると別にこう椅子が用意されていて、 でそこでね、記者が手を挙げて質問するっていうのがなくて、ね、もう大谷さんの周りにずらーっとぐるってね、でしかも今山田さん話してた通り、日米のメディアだけじゃなくて、ね、韓国のメディアはドジャースの開幕戦やるし、うん、台湾のメディアだって、ね、メジャーには台湾の選手も出ているとか関心もあるしということなどなど、いろんなことを考えるともう一体どのぐらいの人数が大谷さんの周りを記者が囲むのか、
ねえ、
そこで、そうですよ、我らが、サンケイスポーツ、写真も撮らなきゃなんないですよ、音も撮らなきゃなんないし、
記事も書かなきゃいけないし、もう大変ですよ。
そこにおんぶに抱っこだからねっていう ね大変。
そこにラジオも載せちゃってって本当に
ねえ、ね、いや、どういうことになるのか、また本当これはね、現場の様子次第というところですけれども、はい、情報が入り次第こちらもお伝えしていこうと思っております。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK 浩司アップ、メール、そして X のポストを見てますと、まあ、朝の、ね、地震で目覚めたって方も結構いらっしゃいました。本当ね、こういう時こそ備えようというところであります。そして今日3月1日金曜日、能登半島地震から今日で2ヶ月となります。まあ、新聞各紙、一般紙では、特集記事であるとかルポルタージュも結構載っております。今朝のコメンテーターは二松学舎大学国際政治学部准教授の合六剛さん、この後6時半過ぎからご登場。まずはこの能登半島地震についてです。そして6時50分過ぎニュース7時またぎですが、ロシアのプーチン大統領が年次教書演説を行いました。ウクライナ侵略について戦闘の継続を表明ということが出てきております。そして7時10分過ぎ、おはようニュースネットワークのゾーン、昨日行われました衆議院の政治倫理審査会、岸田総理大臣が出席をしたということ、現地で取材をしていました小永井勝穂アナウンサーと電話をつないでその様子も伺います。それから防衛装備品の第三国への輸出について今月も協議継続へと、2月末がリミットだと言われておりましたけれども、それを超えて きたというところです。そしてニュースプラスワンのゾーンはアメリカの大統領選挙に絡んでイリノイ州の裁判所も、トランプ氏の予備選挙への参加を認めずということが出てきました。そしておはようここだけニューススクープアップ7時40分過ぎ、EU ヨーロッパ連合去年の難民申請数が前の年と比べて 18% 増加したと114万人に上ったというニュースを取り上げます。 OK 工事アップこの後8時まで生放送です。この時間最新の株と為替の情報を外為ドットコム総研研究員の中村勉さんに伝えていただきます。中村さんよろしくお願いします。
はい、外為ドットコム総研中村です。よろしくお願いいたします。
お願いします。
現地29日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前の日に比べて47ドル37セント高い38,996ドル39セントへ取引を終えました。はい、ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 144.18 ポイント上がって 16,091.92 でした。円相場は前の日よりも70銭ほど円高ドル安の1ドル149円97銭付近で取引されています。円相場ですけども昨日は東京時間に高田日銀審議委員が 2% の目標実現がようやく見通せる状況になってきたと発言したことで日銀による早期のマイナス金利解除への期待が高まり円買いが優勢となりました。ニューヨーク時間に入るとアメリカの連邦準備制度理事会 FRB が重視するインフレ指標である1月の個人消費支出物価指数 PC デフレーターが発表されまして市場予想通りながら前月からインフレが鈍化するという結果を示しました。そしてその他の、アメリカの経済指標、アメリカ中古住宅販売仮契約などが、はい、市場予想を下回ったということでアメリカの景気悪化懸念が強まってドル売りが持ち込まれて円相場一時149円21銭前後と2月13日以来の水準まで上昇しました。ただその後は月末に絡んだドル買いが持ち込まれたということもあって、はい、149円台後半まで戻しています。で本日ですけども、はい、アメリカの2月の ISM 製造業景況指数が発表されます。このところアメリカの経済指標は景気悪化を示唆する内容が多いため注目に、結果に注目が集まっています。
これしかし審議員の発言一つで、ね、はい、触れるとかかなり神経質なんですかね。
そうですね、まあ、ただマイナス金利解除といったのは、まあ、市場もほぼ織り込んでいるんですけども、その先、じゃあマイナス金利解除はどうするのかというとやはり景気、緩和的な政策を続けるということになっていますので、はい、まあ、そこまで円高要因がこれ以上続くかというとそうでもないのかなというふうに見てます。
なるほど、わかりました。中村さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ここが気になるのコーナー、スタジオ長官各紙が入ってまいりました。昨日の衆議院の政治倫理審査会政倫審について各紙一面です。朝日新聞、裏金解明首相語らず政倫審出席従来の説明なぞる。読売新聞、首相規制法改正を明言不記載等で処分政倫審。毎日新聞、官流経緯首相確認できず政倫審従来説明繰り返す。それから産経、首相官流時期は未確認、武田氏二階氏関与否定、衆院政倫審と、いうことになっております。まあ、このあたり後ほど取り上げてまいります。また取材をした、ね、小永井勝夫記者とも、つないでまいります。で気になるニュースといいますか、先ほどマーケットインフォメーションでもありましたけれども PC デフレーターという、ね、アメリカの指標が出てきました。市場の予想通りであったということですが、ただ瞬間風速を見る前の月との比較で見ると、それが鈍化してきているということがあって、まあ、アメリカ経済も先行き少しずつ減速していくんではないか。で減速がある程度までいくと今度は利下げをして景気を下支えをしなきゃなんないんじゃないか。でアメリカが利下げをするということになって、そしてじゃあ一方日本はというと先ほどマイナス金利の解除というような話がありましたけど、将来的には今金利がついていないところが金利を上げにかかると。で日米の金利差、アメリカの金利は下がっていって日本の金利はひょっとしたら上がるかもしれない。そうすると相対的に見ると今ドルで 運用してるのは円に変えた方がひょっとすると儲かるかもしれないよねみたいな連想が働くと円を買おうかという動きになると、そうすると円高ドル安の方向に行くと、いうことで、まあ、円相場一時149円台の、前半まで上昇したということがあったようであります。まあ、これ今後ねどうなっていくかというのは、またアメリカも選挙もあるんで、その見合いというところであんまりこう景気を落としすぎると、それはそれで現職の大統領にとっては良くないとか、いろんなことが働いてくるようでありますが、引き続き見ていかなくてはというところです。ここが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は二松学舎大学国際政治経済学部准教授合六剛さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
いろんなね、まあ、大谷さんだとかニュース入ってくる中ですが、今日は3月の1日であります能登半島地震から今日で2ヶ月ということで、もう元日にね、いきなり、起こったこの地震、石川県内の亡くなった方だけでも241人、うち災害関連死も15人を数えるということで、まあ、仮設住宅等々もこれからだというところになっております。五六さん、もうこれお正月の出来事だったんでね、みんな驚いたってところからもう2ヶ月が経ちますね。
そうですよね。今紹介あったように災害関連死ですか、
はい、
15人ということなんですけど、やっぱり過去の地震とか見てても災害関連死がどんどん増えていく傾向にありますよね。で、前の熊本の時なんかはなんかこうデータとか見てるとやっぱ3ヶ月以内にガッと増えたりもするってことなんで、はい、今車中泊で、はい、今避難されている方っていうのはやっぱりこの避難所での生活に、例えばこのプライバシーがなかったりとかそういうこともあって、まあ余儀なくされて車中で泊まってるってことなんですけど、まあそういった方がずっとそこにいることで、まあこういった災害関連死につながらない、つながらないかどうかってとこがやっぱり一番懸念されますよね。
まあ本当ね、エコノミークラス症候群も血栓ができてしまったりだとか、そうでなくても運動がなかなかできる環境ではなかったりとか。
そうですよね。だからやっぱり仮設住宅をこうできるだけ早く、はい、多くこうしっかり立ててですね、で今やっぱり抽選漏れとかでなかなかそこに入れてないっていう人が多いと思いますんで、やっぱそういう、こう緊急の対処っていうのがやっぱ必要になってくると思いますよね。
昨日も番組の中でね、現地で活動されている NPO 法人の方につないだんですが、もうこっから先は本当に人手が必要になるんだと、まあ、瓦礫等々の搬出もそうだし、あるいはこの仮設住宅に入ったら今度は、ね、孤立してしまう人たちが出るかもしれない、そういう人たちにこうイベントのような形でケアしたりとかっていうのもまた必要になってくるしと。
そうですよね。肉体的なことだけじゃなくて、やっぱ精神的なヒーリングっていうんですかね、癒しみたいなところもすごく重要になってくると思いますし、また避難されてる方って年齢層もバラバラだったり、もともとの、まあ、体調であったりそういったのも様々だと思うんですよね。だからそういうところに細かくこうケアどこまでできるかっていうところが勝負になってくると思うんで、まあ、まさにこの人でもそうですし、このそれぞれのニーズというか人に合わせたケアっていうのをやっぱ探っていかないと、まあ、さっき言ったような災害関連死っていうところが増えていく一つの要因になりかねないかなと思いますよね。
まあ、日本全体でも高齢化言われておりますが、特にこの能登半島高齢化率がもう 50% 以上だったということも言われております、そうするとやっぱり災害への対応の仕方みたいなのも、それこそ阪神淡路の時とはだいぶ変わってくるかもしれないですね。
そうですよね。でこれって多分この石川に限った問題じゃなくて、はい、まあ、今日もさっき地震ありましたし、まあ、昨日もね、千葉で連続で地震あって、
はい、
やっぱもう日本どこにいたってこういうことが起こりうるっていう想定のもとで、単にその地震への備えってだけじゃなくてですね、まあ、きめ細やかなプランっていうんですかね、はい、まあ、そういうある種のこう緊急事態計画みたいなところを細かく練っていかないと、まあ、いざ起こった時にあれが足りないこれが足りないっていう状況がまた出てくると思うので、やっぱそういうところが単に自治体だけじゃなくて、まあ、国、はい、そしてまあ各個人ですよね、その間でのまあ意思疎通っていうのをちゃんと理解しておく必要があるかなと思いますよね。
まずは能登半島地震から今日で2ヶ月というニュースでありました。五六さんには今日も8時までお付き合いいただきます。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK 浩司アップ。今朝のコメンテーターは、二松学舎大学国際政治経済学部准教授、合六剛さんです。引き続きよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
さあ、この時間、予定を変更いたしまして、現地アリゾナで取材中、サンケイスポーツ山田裕樹記者、オープニングでもね、つなぎましたけれども、大谷翔平選手の囲み取材が行われた直後を聞いていきたいと思います。山田さん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
いかがでしたか？どんな話してました？
僕もまだ終わったばっかりで、しっかり一問一言一句正確というわけじゃないんですけど、初めに出会ったのは3、4年前だったそうです。その付き合ってるという意味ではなくて、初めて出会ったのが3、4年前で、どんな人ですかという問いには、普通の、至って普通の人です。ふふふという、返答でしたね。はい。
ねえ、このタイミングでの発表はとかいろいろ聞かれてましたよね。
そうですね、基本的、おそらくですけど、日本で今まで暮らしてた方で、はい、ビザの問題とかそういったものがクリアになって、このタイミングの発表という言い方をしてましたね。本当はもっと早く発表して、要は静前に、こういったことを発表して、あとは野球に集中したいという環境を整えたかったんですけれども、このなんですね、いわゆる書類的なものとか事務的なものの時間がかかって今でしたという言い方をしてましたね。
なるほど。どうですか、時間的にはそんなに長いこと答えるというよりはパッと答えてすぐ去ったって感じですか？
ですね、こちらの時間で、大体どのぐらいなんだろう、ちょっと待ってください、10分15分ぐらいでしょうかね。
じゃあ何問か質問答えつつ、はい、あとはじゃあ練習いきますという感じ。
そうですね、練習前でまず、流れ的にはアメリカのメディアが先に質問をして、その後こう候補の仕切りで、次は日本メディアどうぞっていう流れの中だったので、もちろんこれから、練習が予定されてますので、そういった流れの中で、ある程度時間を制限されて、候補がはい終わりねっていう仕切りのもとで、行われましたね。
どうですか、はい、周りの記者さんも含めてこういうことを予期してた人とか、なんとなくうんって感じたりしてた人っていたんですか？
いや、おそらくいないんじゃないかなと思いますけどね。他社さんの事情はそこまで詳しくわからないんですけれども。
ねえ、はい、ただの MVP の時にこうね、デコピンちゃんですか、犬が出てきた時に、なんか勘のいい女性は、結構感じてたんだみたいなのを聞いたりしますけど、我々男はわかんないですよね、そういうのはね。
そうです。でも、でもなんかやはり、おっしゃられたように、じゃあワンちゃんの面倒誰が見てるのっていう、その家を空けることがこの頃、野球選手は月の半分家にいないわけですよね、遠征に出ちゃうので、もちろんペットシッターさんとか、そういう
仕事の人はいる、
ワンちゃんを預かるプロはいるんですけれども、かといって、なんて言うんでしょう、そういう人たちを誰でも家に入れて見させるとはあまり思えないなっていうところで、じゃあ誰かいるなというのが、こう、
寝相ゲームのように
勘のいい人の、まあ、あくまでそこは憶測でしかないんですけれども。
なるほど、まあ、しかしこれで7月も充実して、はい、これからは野球にこう専念というところだと思いますけれども、この間のオープン戦もすごいホームランだったし、やっぱりこれ仕上がりはいいんですか？
まあ、そのバッターに関してはすごく順調だと思います。その3月、今年はちょっと韓国開幕で例年より、1週間ほど開幕が早まるんですけれども、十分に間に合うだろうなという、そのもう旗から見てる分には、本人がどう感じたからまた別の問題ですが、旗から見てる分には、まあ、不安なしというふうに映りますね。
先日山田さんも伝えてくれましたけども、今年は足も使っていくんだという話、その辺はどうですか？
その話は今日まだして、彼には質問してなかったんですけれども、今後オープン戦を重ねてきたときに、彼が塁に出たときにどういうアクションをするかで、またその取り組みへの真意が分かってくるのかなと思いますけど。
なるほど、分かりました。いや、忙しい中すいません、本当ありがとうございます。また、
はい、
紙面での詳しい分析等々も楽しみにしてますんで、引き続きよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
アリゾナで取材中、サンケイスポーツ山田裕樹記者とつなぎました。まあねえ、びっくりしましたけど。
びっくり。
うん、でもね、これでこっから先はもう野球に専念だ。
そうですよね。やっぱり奥さんがいて集中するっていうのが一番いいと思います。まあ考えてみると去年の3月って WBC で、
はい、そうですよね。
まさにいいニュースを届けてくれて、まあ今年もこういう形で、
ね、
すごくいいニュースだったと思うんですけど、まあ、徹底した情報管理、
本当
これがすごいですよね。徹底したトレーニング、徹底した食事管理までは言われてましたけど、
はい、
まさか情報管理まで徹底してるとはっていう。
いやー本当ですよね。まずは大谷選手についての情報をお伝えいたしました。ニュース7時またぎ、用意していたニュースはロシアのプーチン大統領年次教書演説、戦闘の継続を表明というニュースであります。この後7時をまたいでこのニュース五六さんに詳しく解説いただきますけれども、まずリードの部分だけご紹介しておきます。ロシアのプーチン大統領は29日、内政や外交の基本方針を示す上下両院に対する年次教書演説で、ウクライナでの彼らの言うところの特別軍事作戦続ける考えを強調したということであります。まあ、ということで、まあ、侵略をこれから先も続けていくぞということ、そして、戦略核兵器についても完全な戦闘準備体制にあると、威嚇のような言葉も出てきたということです。まあ、このあたり、ね、いろんな報道も出てきてますんで、そのあたりも含めて解説をいただきます。7時をまたいでいきます。日本放送です。さあ取り上げるニュース、先ほどまずは触りの部分をご紹介いたしました。ロシアのプーチン大統領の年次教書演説、そしてまあこれはウクライナ情勢というところになると思います。まずはこのプーチン大統領の演説どうご覧になりましたか。
そうですね、まあ、引き続き彼らの言うところの特別軍事作戦を続けるということで、うん、まあ、変わり映えはないかなと思います。で最近やっぱり日本だけじゃなくて、まあ、欧米でもですね、やっぱ即時停戦論っていうのがちょっとずつ増えてきてるんですよね。それはやっぱり支援する側もいよいよちょっと疲れてきて、でこういった中で今のうちに、こう止めといた方がより被害が少なくて済むんじゃないかっていう、そういうことの観点から、まあ、言う人結構多いんですけど、まあ、こういう状況を見てるとですね、例えばウクライナ側にですね、無理やりにでも停戦交渉にしっかりと席に着きなさいであるとか合意飲みなさいって言ってもですね、プーチン側がこう認めるかどうかっていう問題があるわけです。でプーチン大統領からすればおそらく今、まあ、もしかしたらトランプが大統領になるかもしれない、支援が支援が滞ってくるかもしれないという中で、わざわざ今手を止める必要があるのかって考えると思うんですよね。
はい、
でそうすると現実的な停戦というのはなかなか考えにくいので、やっぱりここはしっかりと支援をするっていうことが重要で、で、まあ、後ほど紹介されるかもしれないですけど、先日フランスがですね、
はい、
主催する形でもう一回このギアを入れ直そうというような、まあ、ウクライナへの支援会議っていうのを開いてですね、でそこで、こう全てのオプション、それはもちろん、地上部隊への派兵っていうのも排除しないみたいなことを記者会見の質問に対する形で答えたんですけれども、
は
い、マクロン大統領が答えたんですけれども、うん、まあ、それに対して多分プーチン大統領はですね、まあ、ややこのこう敏感になったところがあって、まあ、今回久しぶりにですね、まあ、核の脅威っていうのをまあ持ち出したってことかと思いますよね。
この確かに、ね、2年前にロシアがウクライナに対して全面侵略を始めた時にも、小型の、まあ、戦術核のようなものをどこかで使うんじゃないかってことがかなり具体的に、ね、言われたことがありました。まあ、そういう
そうですね。まあ、これまでのこのプーチン大統領の核に関する発言とか行動っていうのを、まあ、分析した研究があるんですけど、
はい、
それっていうのはこう一定ではなくて、この一気にこうエスカレーション、言葉のエスカレーションを上げる瞬間もあれば、
はい、
一気にトーンダウンするような瞬間もあるんですよね。でそれは例えばこう上げる瞬間っていうのはあの手この手を使っていて、
はい、
例えばまあ開戦当時には自分たちはいろんなこう強力な兵器があるってこうほのめかすようなパターンもあったり、隣国のまあ友好国であるベラルーシに核を配備するであったり、はい、まあ、核関連の条約から離脱するっていうような形で、あの手この手を使って西側に我々は核を持ってるんだぞと、いざという時には使える体制にあるんだぞってことを思い起こさせてですね、
うん、
支援をこう止めようとしたりですね、直接的な介入をこう停止しようとしてきた、はい、ただアメリカ側なんかがこう内々におそらく、まあ、伝えてるのは、もしそうなった場合は分かってるだろうねっていう逆の脅しを使うことによって、プーチン チンとしても危ないと思ったところでトーンダウンしてきてるっていう傾向が見えるので、
はい、
まあ、ここ最近あんまりこの核に関する言及って少なかったんですけれども、まあ、久しぶりにそのマクロン大統領から、まあ、その介入の、まあ、直接的なこの介入のことも排除しないって言葉が出てきたことに対する、まあ、一つの牽制なのかなというふうに考えていますね。
これさすがにこうで地上軍に派兵ということになると、まあ、やはりハレーションというかいろんな反応が出ていて、ドイツのショルツ首相などは否定をしたりとか、あるいはでも東欧バルト三国、まあ、エストニアの首相などは結構前向きな発言をこうしたり、バラバラというかちょっとでグラデーションがありますね、そこには。
そうですね、まあ、これなんでこういう発言をマクロン大統領がしたのかって考えてみると、
はい、
排除しないっていう言い方はどんな可能性もあるよってことで曖昧にしてるんですよね。曖昧にすることによってプーチンの計算をややこしくするっていう意図があったと思うんですけど、まあ、この発言に対して批判があるのはですね、今おっしゃられたようにドイツであるとかアメリカであるとか、あるいは NATO の事務総長も現時点で直接的な派兵はないということを明確にしているので、はい、結果的に同盟内でまとまってないじゃないかとか、またマクロン大統領のこのスタンドプレーじゃないかっていうその亀裂の部分が露呈してしまうっていうところに対する、まあ、批判が出てると思うんですよね。ただマクロンとしてはさっき言ったようにアメリカが今後、まあ、このトランプの可能性もあったりする中でどうなるかわからない中で、やっぱヨーロッパ自身がこうしっかりと自分たちの力で自分たちの問題を解決できるようにしないといけないってい こうギアアップのために言っていて、まあ、その点に関してはですね、やっぱりこの最前線でいるこうエストニアであるとか、まあ、リトアニアの首相なんかはですね、まあ、そのものというよりもこういったフランスの姿勢の変化に対してやっぱり歓迎の意を示しているってことだと思いますよね。
でそのウクライナの側ですが、まあ、軍の司令官が交代したりとか、あるいは、ね、一部の都市から撤退せざるを得なくなったりとか、まあ、ちょっと反転攻勢というよりは防戦の方にこれはフェーズ変わってきたというところありますか。
そうですね、まあ、もうここ最近ずっとそうだと思います。まあ、去年の6月以降の反転攻勢がやっぱりうまくいかなくなる中で、まあ、このウクライナの政治と軍の関係もギクシャクする中で、まあ、司令官の交代というのもあってですね、やっぱり今後この支援が滞るってことが、まあ、見通される中でですね、こういかにこの主勢に回りつつしっかりとこの穴があるところに対して攻撃をかけるっていう、まあ、こう積極的防御っていう言い方をしたりもしますけれども、まあ、そういった形で、ちょっとずつでもこの、占領地を回復できるかっていうところが、まあ、鍵になってくるんですけど、まあ、何よりもうやっぱり米欧、特にアメリカですよね、こちらの方が動かない限り今の時点でヨーロッパがアメリカが負担して多分全部終えるっていう状況にはないので、
はい、
少なくともこの2024年っていうのはかなりウクライナにとっては厳しい状況が続くんだろうと思いますね。
で先ほどねプーチン氏の核という話がありましたが、妙な記事というか、イギリスのフィナンシャルタイムスがそのロシアのかつてのというかちょっと前の10年ぐらい前の核戦略の文書がリークで出てきたんだみたいな話で、戦術核を使うことも辞さない、そしてそれは中ロ国境紛争をなんかイメージしてみたいな記事が出ましたけど、こういうのがこのタイミングに出るってなんか不思議なタイミングですね。
ちょっと私もその意図というか、まあ、これなんかリークされた文書ってことなんですけどよくわからないんですよね。でこれ一応西側のこの関係者からの情報ってことなんですけど、はい、まあ、西側の関係者としてはですね、これ10年前、この中ロがですね緊密化を図ろうとしていた時期に、まあ、こういう状況になってたっていうので、今中ロどんどんこう接近してますが、それをこう切り分けたいっていう意図があるのかもしれませんし、
はい、
ロシアからすると、まあ、こういう情報を流してですね、本当にロシアはこういう準備をしてるんだっていうことを匂わせて、まあ、さっきのプーチン演説じゃないですけれども、
はい、
常にロシアには核があるんだろうっていうことだぞっていうことをこう、頭の中にイメージとして残し続けたいっていう意図があるかもしれないですよね。
なるほど。
ライブ配信アプリ17。ライブ配信の魅力は何といってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどのさまざまなライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。 パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。 OK コージーアップ週末増刊号、毎週土曜日の午後に配信しています。1週間のニュースの振り返り、これからのニュースの予定や今後登場していただくコメンテーターのラインナップをお伝えしています。後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー、今月はジャーナリストの峰村健二さんとジャーナリストの井上和彦さんの対談をお送りします。週末もぜひチェックしてください。
おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。政治倫理審査会で岸田総理が政治資金規正法の改正を明言。
国民の皆様方に大きなこの疑念を招き、そして政治不信を引き起こしていることに対しまして、自民党総裁として心からお詫びを申し上げます。
もう内閣総理大臣としては政治資金パーティーはやらないと明言できないんですか。
はい、結果的に在任中はやることはないと考えております。
昨日の衆議院政治倫理審査会での岸田総理のまずは弁明、そしてその後野田元総理との間のやり取りを聞きいただきました。岸田総理大臣は昨日、自民党の派閥の政治資金規正法違反事件を受けた衆議院政治倫理審査会に出席し、国会議員本人への罰則を強化する政治資金規正法の改正を今国会中に実現する意向を表明しました。また事件に関係した安倍派の議員らについては党として処分を検討する考えを示しています。政倫審、今日もこの後9時から開催の予定ということで、今日は安倍派の幹部らが出席というところでありますが、ここでですね、昨日この政倫審を取材しました日本放送小永和穂アナウンサーと電話がつながっています。小永さん、おはようございます。
はい、おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まずは総理が、現職の総理としてはこれ初めて政倫審に出席したということでありました。ポイント、どういったところだと感じましたか。
そうですね、まずは15分間総理自身がこう弁明を行って、で自分自身のこう弁明というよりは自民党全体、政治全体に不信感を招いてしまっていることに対するこう危機感を表した部分がこうそこのあたりはかなりこう強調していたのが印象的でした。でその後質疑が、与野党ともに1時間ほど行われたんですけども、
はい、
音声にもありました通り、民主党の立憲民主党の野田元総理大臣の質問に対して、結果的に総理在任中は政治資金パーティーを行わないということを明言したほか、また政治資金規正法の改正を明言した、こういったところが、新たにこう出てきたことではあるんですけども、
はい、
どちらかと言いますと、これまでの予算委員会での答弁からこう新しい、踏み込んだ発言があったかというと、決してこうそうではなかったかなという印象を受けましたね。
総理と、そして昨日は二階派の事務総長だった武田良太氏、2名が出てきたというところでありました。そしてそれに対してね、野党の議員中心に、質問していったというところですけれども、その、こう、攻め方であるとかっていうのはどうでしたか。
そうですね、各会派一人ずつがこう10分から20分持ち時間の範囲内で質問を行っていたんですが、
はい、
これまでのこうよく見る国会審議と比べても一言で言うと異様なこう雰囲気でして、私も両方とも傍聴していたんですけれども、
はい、
この政治倫理審査会、静謐な静かな環境で行うようにというふうに、会長からまず発言がありました。不規則な発言はしないようにという忠告がありまして、で委員がこうそれをある程度守っていたんですね。なのでこう野党の議員たちが例えば安倍派のキックバックについて つ頃から行われていたのか総理は確認しているのか、で岸田総理はまあそれは確認できていないと、まあ、ちょっとこう不十分な答弁があったとしてもですね、
はい、
そこにこうヤジを入れたり、おかしいだろう、答えてないじゃないかというヤジを入れることもなかったりですとか、こう質問に対するこう拍手といったものもなくてですね、なんだろう、疑念がこう深まる疑惑の追及の場であるとある一方で、こう何か淡々と粛々と進んでいた部分というのはありましたね。
それでね、今日は今度は安倍派の幹部だった方々が出てくるということですけれども、これもだからどこまで話が出るかっていうのはなかなか難しいですか。
そうですね、どうしてもこの政倫審のこう、まあ、限界といいますか、まあ、虚偽の答弁をしていたとしても、まあ、罪に問われることはありませんし、
はい、
また質問できるのがこう1回発行1人だけなんですね、議員1人につき。で、質問時間も、まあ、一番長い立憲民主党でさえ20分程度しか与えられていないんですよ。で、一度きりでの出席で終わってしまうので、どうしてもこう傍聴していてもなかなかこう議論が深まっていかないといいますか、質問する側ももう次の話題にこう行かないと文字時間がなくなってしまうからと、そういったこう焦りみたいなものも見えまして、まあ、今日安倍派のこう幹部4名が出席するわけですけども、どこまでこう新しい事実が出てくるのか。で、まあ、もう一つ言いますと、こうマスコミのこうフルオープンでの開催というのを、
はい、
この安倍派の4名、特に安倍派の中の今日出る議員の何人かが、まあ、消極的な議員が多かったという一部報道もありますので、
うんうん、そうですね、
まあ、このあたりはこうなぜこう公開での開催を拒んでいたのかというところは、質問が今日は追及があると思いますので、どういったふうに答えるのかは注目しているところですね。
う
ん、
そうですよね。この経緯を、ね、見ていると、例えば西村前経済産業大臣は俺も出るよっていうふうに言ったのに、その後やっぱり辞めたみたいな、どうしてそんなことしてたのとかね。
そうなんです、昨日ですね、はい、その二階派事務総長の武田良太議員がですね、
はい、
全く同様 の、 武田議員はこうなぜフルオープン、どういったこう開催を望んでいたのかというふうな質問を受けたんですけども、私自身はもうフルオープンでのメディア公開での政倫審を望んでいたと、でそれ以外一切条件をつけたことはありませんというふうに断言したんですね。ただ私今週の火曜日にですね、こう野党の国会対策周りを取材していたんですが、その時に野党の方が話していたのは、まあ、与党側から電話が来て、で西村氏と武田氏議員が、公開ならば、まあ、条件付きの公開ならばいいよという、ね、OK だという意向を示していたけども、
うん、
まあ、そのうちの西村さんが断りを入れて、
はい、
で残る武田さんがなんで俺だけなんだということで断りを入れてきたというのは、これはマスコミオープンの場で立憲民主党の国会対策の担当の方が話しておりましたので、
はい、
あれこれは食い違っている部分があるなというふうに感じますし、まあ、もしかしたら自民党の国対側がこう、はい、あえてちょっと事実ではないけども両方ともダメなんて言ってきたんだよというのを
野党側に伝えてきたのか
と、はい、という可能性もあるので、ちょっとこのあたりはまだうやむやになっている状況ですよね。
なるほどね、わかりました。今日もじゃ あ国会で取材ですね。
そうですね、はい、
わかりました。どうもありがとうございました。
はい、失礼します。
はい、小永和夫アナウンサーとつなぎました。そして、まあ、そんな中で、国会重要な法案であるとか、あるいは政策についてというところです。続いて用意していたのは防衛装備品の第三国への輸出について、今月も協議継続へと。五郎さん、これは次期戦闘機についての話の中で出てきたところだと思うんですけれども、本当は2月末がリミットだったはずですよね。
そうなんですよね。でこの次期、戦闘機を開発するって、これ目指してるのはだいたい2035年頃、まあ、今からだいたい10年後ですよね。
はい、
まあ、安全保障環境今どんどん厳 しくなってるって言われてますけど、10年後もきっと厳しいっていうのは間違いないんですよね。で、そういう中で、相手としては、イギリスとイタリアっていう、まあ、これまでになかったヨーロッパ諸国との共同開発。で、これを開発していく上でですね、いろいろこの共同のですね、国際機関みたいなものを作って、
はい、
で、この開発する戦闘機のどの部分をどの国が担当するかな、うん、これからこの細かいところ詰めていくんですけど、それの協議がこの3月ぐらいから徐々に始まっていくっていうことなんで、まあ、政府としてはこの2月の末までに、はい、しっかりと国内の中で、うん、この第三国への装備品移転っていうのを認めれるようにしようって言ってたんですけれども、うん、やっぱりこれ反対もあってですね、なかなかこの合意ができてないっていう状況ですよね。
これ認められないってなると、これビジネスとして成り立たなくなっちゃうってことになりますか？
基本的にはイギリスであったりイタリア自体は第三国に完成品は輸出できるんですけど、じゃあ日本が輸出できませんって言った時に、例えばまあイギリスであったりイタリアで何か工場で問題があった時にですね、じゃあ代わりに同じものを日本から出してくれって言った時に日本は出せませんっていうことになりますよね。でさらに言うと、最初の時点でもうそもそも輸出するつもりはありませんっていうことであれば、パイが小さくなるっていう問題もあるので、まあコストが当初よりももしかしたら増えるかもしれないっていう、そういうリスクもあって、でやっぱりこれからこの3カ国共同開発でやっていくんですけど、どこを取るかっていうこともこれは国益がかかっているので、その交渉を有利に進めるためにもやっぱ同じ条件で対等な関係で話を進めるってことが重要ってことですよね。
自公協議3月まで持ち越しということになって、この先どこで折り合いがつけられるのかというところになりそうです。続いてニュースプラスワン、取り上げるのはこちらです。イリノイ州の裁判所もトランプ氏の予備選挙参加を認めず。アメリカ中西部イリノイ州の裁判所は、今月19日に予定されるアメリカ大統領選の共和党予備選にトランプ前大統領の参加を認めない判断を示しました。2021年の連邦議会襲撃事件で反乱に関与し、憲法修正14条の規定に基づいて大統領就任資格を失ったと認定しております。同様の判断は西部コロラド州、東部メーン州に続いて3例目で、コロラドの事案をめぐっては連邦最高裁で審理が行われていて、最高裁の判断で論争は決着する見通しです。トランプ氏の陣営は28日に声明を出しまして、憲法に反する判断ですぐに上訴すると述べたということであります。もうなんかこの法廷闘争も含めてというね、いろんなことが起こってます。
アメリカ大統領選挙、これ、はい、アメリカだけじゃなくて当然世界にも影響を及ぼすので、もう世界中注目してると思うんですけど、2月頭に非常に面白い世論調査がアメリカで行われていて、
ほうほう、
まあ、トランプとバイデンのどこが最も懸念かっていう調査があるんですよね。でその時にトランプについては今お話あったようなですね、
はい、
まあ、いろいろこう訴追がされていて、この法的な問題に関して、まあ、こうアメリカ国民全体の半数以上がトランプの問題として指摘してるんですけど、他方でバイデンに関しては健康問題なんですよね。
健康、はい、
で、まあ、4分の3、70% 強ぐらいですかの人がやっぱりこのバイデン の、まあ、この単なる肉体的だけじゃなくて、そのメンタル面での状態っていうのをすごく懸念していて、これはまあ彼の母体であるこの民主党支持者の中でも半数以上がこのバイデン候補、バイデン大統領のこの状況っていうのを懸念しているっていうのがあってですね、まあどっちがいいかって言った時に、これ非常にね、当然トランプになると特に同盟国からすると、まあこれまで NATO をかなりこう問題視するような発言もしてきましたし、日本も前の時は非常に日米関係まあ安定的に推移しましたけれども、じゃあ今度はどうなんだっていう問題が出てきますよね。で他方じゃあバイデンだから一安心かっていうと必ずしもそうではなくて、今の状況がもうすでに示している通り、例えば議会がねじれてしまうとですね、やっぱ議会の制限によってバイデン大統領自身が自由にこの対外政策、安全保障政策をこう動かせないっていう状況ができてしまうっていうこともありますし、まあ、バイデンのウクライナ政策とか見ててもですね、いい部分とやっぱ問題のある部分があって、まあ、そこがやっぱりこうアメリカ全体として内向きになっているっていうところに対して、まあ、日本として同盟国としてどうしていくかっていうのは今後考えていかないといけないかなと思いますよね。
もうね、
トランプ政権になったらどうするとか、まあ、そういうことがもう議論されるようになった。で、まあ、これ、いろんな見方もね、言われますけれども、結局、バイデン政権というか、オバマ政権の時からすでに、こう、内向きにっていうのは、こう、変わってないんじゃないかという指摘もありますけど、そうすると、まあ、防衛費を増やすっていうことを日本やってますが、やっぱり自分の国は自分で守るっていうのは、よりやっていかなきゃいけなくなるんですかね。
まあ、そうですね。だから結局、どの国も、一カ国で今、うん、自分たちを守れるっていう状況にはないわけなんですね。これアメリカ含めそうなんですよ、
はい、
ただしやっぱりこう同盟国、まあ、アメリカもそうですしヨーロッパの同盟国もそうですけれども、まあ、ますます一人では何もできないという状況の中でそれでもやっぱり自分たちのこの貢献っていうのを増やすことにこれ負担じゃないんです貢献を増やすことによってあるいは責任を増やすことによって、うん、できるだけ自分たちに、この有利な望ましい、まあ、安全保障環境を創出するっていうのが今求められていると思いますし、まあ、その意味ではですね、その単に防衛力強化をしなければならないというだけじゃなくて、この防衛費をどこまでしっかり増やして、どこまでこう我々がしっかり負担していくのかっていう、まあ、ある種の覚悟みたいなものが必要で、ちょうど先週ですね、NATO の中でも特に東側、ロシアと国境を接しているエストニアという小さな国に行ってきたんですけれども、
はい、
そこでまさにトランプが大統領になったらどうするかっていうことも含めて議論してきた中で、うん、もうエストニアなんかはですね、もうすでにこの GDP3% 以上をこの国防費に費やしていてで世論調査なんかを見るとやっぱ多くの国民がこのウクライナ戦争を見てですね今すでに 3.2% 3.数%なのにさらに上げるべきだっていう声もやっぱりこのかなり多いんですよね。ですからやっぱりどこまで自分たちがその自分たちの平素の暮らしを守るために防衛費を増やすのかっていうのはしっかりと国民との間で政治も議論しないといけないかなと思いますよね。
それだけやっぱりエストニアの皆さんは肌で感じている部分が一般国民にもあるってこと。
そうですよね。やっぱりこの距離が近いっていうのもそうですし、で、まあ、陸地でつながってるっていうこともあります。で本当にウクライナでロシアが勝ってしまった場合にじゃあ次は自分たちのところに来るんじゃないかという危機感はやっぱりものすごく高くてですね、はい、例えば私なんか今回その首都のタリンだけじゃなくてですね、はい、ロシアとの国境を接しているこのナルバという町に行ってきたんですけれどもその川を挟んでもう目の前にロシアがあるんですよね。でそれをつないでる橋にはいわゆる竜の葉って言ってこう戦車なんかがこう攻めてこないようなものをこう置いてたりとかしていてですね
コンクリートと、鉄の鉄骨の構造物ですね。
でそれだけではやっぱりこう付け焼き場に過ぎないので、はい、やっぱり自分たちには NATO に加盟してるってことが最もの安心感なんだけれどもだけれども NATO の将来だって今度トランプ大統領がなった時にどうなるかわからないから自分たち自身で自分たちの国防をしっかりと守っていかないといといけないという意識がやっぱ高まってるってことなんだと思いますよね。
例えばそこでエストニアの中で自分たちで独自の核を持とうとかそういう議論とかもあるんですか。
それについては私も質問したんですけど、そこについてはまだやっぱ議論はないんですよね。他方でじゃあ実際にこう攻められてきたらどうするかで特にこの小国ですから人口も少ない中で正規の軍だけじゃなくてですねいわゆる領土防衛軍みたいないわゆるボランタリーの軍隊にこう参加するいわゆる週末のトレーニングですよね。そういう制度があって、まあ、それはかなり歴史的に古いんですけど、はい、そこにこうジョインする人々、まあ、市民の数が今やっぱ増えてるっていうふうに言われていてやっぱ自分たちで自分たちの家族コミュニティそしてまあ地域国を守っていかないといけないっていう意識はかなり高いっていうことを、まあ、あっちの専門家なんかもおっしゃってましたよね。
なるほど、まあ、その辺ね集団的自衛権の組織があるわけではないアジアでどうするというのはこれからの課題ですもんね。
そうですよね、
うん、ニュースプラスワンでありました。
ライブ配信アプリ17ライブ配信の魅力は何と言ってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
さあ続いてこの時間はここだけニューススクープアップ EU の去年の難民申請前の年と比べ 18% 増加114万人。EU ヨーロッパ連合は28日加盟国とスイス、ノルウェーで2023年の難民申請が前の年と比べ 18% 増えておよそ114万人だったと発表しました。シリア情勢の悪化で100万人を超えた2015年から16年の難民危機以降最大の数となっています。まあ、ウクライナからの難民を受け入れている国も多いしというところなどが挙げられておりますけれども、この辺というのは、まあ、それこそエストニアに行かれてもご覧になったりもしましたか？
そうですね、エストニアにもやっぱ多くのウクライナからの避難民がいてですね、で、まあ、例えばホテルで掃除なんかしてる方なんか結構ウクライナ人が多くてですね、はい、まあ、僕もそんなペラペラじゃないですけど片言でウクライナ語で話しかけるとあっちもなんか笑顔でなんで日本人が喋んだみたいな感じで反応はしてくれてましたけど、やっぱり問題としては受け入れの国であったり地域でその潜在的なこのトラブルっていうのが起こらないかどうかがやっぱその国にとっては重要なわけですよね、
はい、
なのでさっきもちょっとご紹介しましたけれどもエストニアの中でもロシアに近いロシア系住民ロシア語を話す住民が多い地域はですねやっぱこうウクライナの避難民の方がこう組織的にそういうところにこう住むとなるとですねやっぱりその地域でなんかこう問題が起こりかねないってことで、まあ、政府としてはそういう地域には送らずやっぱ首都であるとか第二の都市でしっかりとこの避難民の方の生活を支えるっていうのをやってるっていう話をしてましたよね。だから今回この難民申請が非常に増えたってことで、
はい、
まあ、これウクライナの避難民というよりもやっぱりこれずっと続いている中東の紛争で、まあ、この件数別に見てみるとシリアからの人がやっぱ多くなっていると、
はい、
で2番目が数は減ってるんですけれどもやっぱアフガニスタンからの方々ということなので、まあ、これいかにこのヨーロッパだけじゃなくて、まあ、その周辺の、まあ、中東とか、はい、まあ、このアフガンとかそういった状況がまだまだ不安定であるかっていうことを、まあ、示しているってことだと思いますし受け入れ側の問題としてはですね、
はい、
じゃあこういう人たちをどうするのかって言った時にこういう人たちを追い出せっていうようないわゆるこの、まあ、右派的なポピュリストっていうのが今台頭している、うん、でこれ2015年の難民危機の時もまさにそういう状況が見られて、
はい、
今年はヨーロッパ議会選挙っていうのが開かれますし EU の加盟国のいくつかではですねこの全国レベルでの選挙も行われますんでちょっとこの間ですねこの右派ポピュリズムっていうのが伸び悩んでたんですけれども、うん、またここに来て伸びるかもしれない。で、こうなってくると、大体こういうところはですね、ロシアとの関係を重視したりだとか、
はい、
ウクライナ支援に対してかなり消極的だったりもするので、それが回り回ってこのウクライナに対する対応っていう面でも大きな影響が出てくる可能性があると思いますよね。
おお、まあ2015年16年当時を思い出してみると、ドイツの AFD ですか、うん、とか、あるいはフランスで、国民戦線が伸びて、はい、マリン・ルペン氏が最終決戦まで行ったとか、ああいう、こう、同じような空気感というの
そうですね。まさにこの欧州議会選挙っていうところで、そのフランスのルペンのところと、あと AFD で、こういうところが、まあ、伸びていくんじゃないかっていうところは議論されていますし、あとはやっぱりこの移民を受け入れる、まあ、難民を受け入れる数でいうと、やっぱ圧倒的に多いのがドイツなんですよね。で、もともとはこのメルケル時代に、その、やっぱり道徳的な観点から受け入れなければならない。で、これ正しいんだけれども、その結果として国内でハレーションが起こっているっていう状況で、で、ここをどうするかっていうと、ところにやっぱりまだ解が見つけられていないんですよね。で、そういうところを狙ってロシアであるとかベラルーシなんかは移民の武器化、つまり移民をですね武器として使ってその EU 諸国との国境にあえてこの人を送り込むことによって当然 EU 側としては不法侵入になるので対応しますよね、
はい、
でそういう映像を世界に見せて道徳的な EU というイメージをこうどんどんどんどん怪我していくっていうか、こう弱体化させていくっていう、そういう戦略もこれまでやってきて、最近なんかではフィンランドなんかでもやろうとしていて、フィンランド政府なんかすごく警戒しているんですよね。
はい。
だから、いわゆるこれはハイブリッド戦と呼ばれるものの一環として、移民の武器化をこう使ってるんですけど、まあ、そういった対策もしないといけないってことで、かなりこの EU にとっては、この 単に難民移民をどう受け入れてこうしっかりと生活を支えていくかっていう問題にとどまらない状況になっているっていうことだと思いますよね。
で他方まあねそこの国に、まあ、古くからというか従来住んでいる人たちからすると俺たちの稼いで納めた税金が俺らの福祉じゃなくてどうしてあっちに使われるんだっていうような不満になっちゃうわけですね。
だからこれ非常にこう興味深いというかちょっとしたねじれだと思うんですけど福祉を重視すればするほど、はい、福祉ナショナリズムじゃないですけれどもなんで今おっしゃったように我々が本来受けるはずの福祉が他のこの難民だったり移民たちに当てられてるんだっていうことでこの伝統的な福祉を守るためにも難民だったり移民を出ていかせなければならないっていう議論につながるそしてそれをうまく使ってこの党を伸ばしているような例えばオランダの極右ポピュリズムなんかあるんですよね、
はい、
だからこのあたりがですね必ずしもこの右派だけじゃなくていわゆるリベラル政党の中でも極端な方向に行ったところの左右両極端がそういうような議論をしがちであるってとこもしっかりと注目していかないといけないかなと思いますよね。
で、まあ、両方並び立たせようとするような中道の勢力というのは双方から削られるからどんどん少なくなっちゃう。
そうですよね。で、まさにロシアなんかがこう偽情報だったりだとか、はい、まあ、様々な介入という形で両極端を支えることによってですね、国内あるいはこのヨーロッパ、米欧というものをどんどん分断させてこの一つのこの壁っていうのを壊していくっていうような、まあ、戦略に打って出ているっていうことなんだと思いますよね。
これだからただのあれですよね偽情報だとかなんとかとかっていう話でもなくって結構こう深い国民の感情に火をつけていくっていうこと
ですね。そういうことですよね。で、まあ、実際に単にこの一般の方々に対しての情報だけじゃなくて、はい、まあ、重要となるようなインフルエンサーみたいなのを見つけ出してでそういう人たちからこう完全に嘘はつかないです。だけれども真実の中にちょっとしたこの誤情報というのをあえて混ぜることによってそれがこう拡散されていってそれがもうあたかも真実かのように伝わっていくっていうようなまあ状況を作り出すっていうことですよね。でまたあと政治家の中にですねこのロシアとの関係がある人っていうのがまあ最近ラトビアなんかでも摘発されたりもしていますのでまあやっぱそういったところに対する警戒感は高まってるとはいえどですねなかなかこの対処が追いついていないっていう状況は見られると思いますよね。
そもそも論として、まあ、コロナもあったわけですが社会的な不満、まあ、失業率が高いとか経済があまりうまくいっていないとかそういう下地にこうどんどん火がつく。
そういうことですよね。で特にそのポピュリスト政党っていうのはある種この主義主張がないっていうんですかねこう日和見的にですねその時の流れに任せながらその不満があるところにくっついていくっていうところがありますので、
はい、
最近ですとヨーロッパなんかだと農家の方たちが結構立ち上がっていてですね、
高速道路をね、はい、デモで塞いだりとかしてますね。
でそういうところにこううまくこの党として標準を合わせてですねそういうところからこう支持を獲得するような、まあ、政策をこう表出てで実はこの元々の投稿料とはかなり違うことを言ってるんだけれども、まあ、そんなものは気にしないと。既存の政府に対しての不満っていうものをこう回収することによって自分のエネルギー、はい、自分の力にしていくっていう形で今どんどん伸びてきているっていうことですよね。
そこら辺がねウクライナから安価な小麦が入ってくるから皆さんの生活が悪くなってるんですよみたいなことになるとこれはロシアとしてもしめしめなわけだと。
そこがまさに狙いどころですしそれがこう時が長くなればなるほどどんどんどんどん不満が高まっていって結果的に時間はロシアの味方についているというふうに、まあ、プーチンは少なくとも現段階では思ってるでしょうからやっぱりこの彼の言うところの特別軍事作戦は継続するっていう話になってなかなか停戦も非常に難しい状況になっているそういう状況だと思いますね。
EU の難民申請のお話から、まあ、ヨーロッパの、ね言論状況だったりとかというところもお話をいただきました。このコーナー含めてラジコタイムフリーポッドキャスト YouTube でも配信していきます。番組ホームページをご覧ください。
日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩司の OK コージーアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今回もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただき本当にありがとうございます。飯田浩司の OK コージーアップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお届けしています。 番組ホームページでは登場していただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式 X では平日は毎日最新情報を配信しています。ぜひこちらもチェックしてみてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジでコラムを連載しています。飯田浩司のそこまで言うか、毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト、 YouTube でお楽しみください。